こんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまクリスティ第109回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動している2人組で、楽曲制作をしたり音源配信をしたりライブ活動をしたり CD の販売をしたりしております。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが20分弱のお時間毎週お届けしております、このしゃべりまクリスティでございます。よくいらっしゃっていただきまして、今後ともスヌープともどもよろしくお願いしたく切に思っている次第でございます。でですね、今日はなんでこんなにおっとりとしたしゃべりで始まっているのかと言いますと、今日の朝東北で震度6強の地震がございまして、皆様の地域は大丈夫でしょうか。このしゃべりまクリスティも109回にもなって、リスナーの数も累計とはいえ2万7000人になりまして、日本各地全国つつ裏裏で聞いていただいておるようでございましてですね、すごいいつもありがたいありがたいってそのことばっかりを言ってるんやけれども、みんなのな、なんかいろんなことを、みんなのメールとかさ、ブログのコメントとか、なんやあのミクシーやらいろんなとこで教えてもらってるのに、何にもできてないというか、今私は今日一日丸々何もできてなくてですね、ミクシーなどでスヌープのコミュニティにいてくださっている人とか、ブログによく書き込んでくださる方とかのところ行って、大丈夫ですかってコメント書いたり、なんか書くぐらいな、そんなコメント書くぐらいできんねん、誰でもできるやんか。それでなんか、あんなんかな、私は阪神大震災と呼ばれている兵庫県南部地震の生き残りでとかいうのを折に触れてはちょいちょい言うたりしてるんやけれども、それで何やろな、自己嫌悪と心配と何やろ不安と、なんかね、すごく今日一日自己嫌悪に陥っておりまして、それやったらなんかせいちゅうねんな、うん、だからこんなも言い訳やねん。それをなんかこうやって吐露して聞いてもらって、なんやろうな、ずっこいっちゃずっこいんやけれども、とにかくまあ私のこんな自己嫌悪なんか置いといてどうでもよくって、大丈夫ですかってここで声かけても、な、今被災してはる人で避難とかされてたら、もちろんこのポッドキャストを聞く余裕がない人が聞けないわけなんやし、それやから大丈夫じゃないですっていう返事がな、今聞こえてくるわけじゃないんやけれども、もし、このしゃべりまクリスティをこんなつたないしゃべりの横浜の片隅で毎週配信している番組ですけれども、何かそのね、安否連絡をやったり、こういうことが実際にあってぜひいろんな人に知ってもらいたいっていうことやったり、なんかこのしゃべりまクリスティを利用できることがあったら力にならせていただけたらなと思いますので、遠慮なく言ってくださいっていうことを言わせていただいて、まあはいごめん、ちょっとうまいこと始められへんけれども、今日もはい最後まで聞いてください。スヌープミキコのしゃべりまクリスティ第109回、始まり始まり。まだまだ余震が続いていて、気持ち的にもな、いろいろしんどい思いをされている方がたくさんいてはると思います。こういう時に 何を喋ればいいのか、情けないな、ほんま生き残りの使命を果たせてないったらないというか、直接コメントを書き込める間柄というか、ブログにコメントをつけてくださったりとかでコメントを送っても失礼じゃないかなっていうような方には、直接ミクシーのメッセージやったり日記にレスつけたりとかをさせていただいたんやけれども、あのね、震度6強やん、んで数字とかのようわからへんねんけれども、よく知らんのやけれども、その阪神淡路大震災、兵庫県南部地震の時は震度7とされてまして、で私は7を体験した生き残りで、で6強って言ったらもう震度の中で限りなく7に近い、6の中でも弱と強があって、7に限りなく近いっていうのがバンって頭に浮かんで、もうあの時のあの日のほぼ同じことが起こっているんやと思って、わーっとそのミクシーの日記やったりメッセージやったりで送らせていただいて、私はもうトンチンカンなことを書いてしまったなと思ったんやけれども、そうやねんね、まず土砂崩れ、崖崩れとかやのよね。まあ地域によっていろいろ違うやろうし、駅やったり電車が止まることやったり、線路がずれるとか、窓ガラスが降ってくるとか、ほんまに降ってくるからね、窓ガラスが降ってくるとか、看板も降ってくるとか、折れた電信柱がちょっとの余震でカンってギリギリ耐えてたところがカンってずれたら、もうドーンって落ちてきたら電線も危なかったりとか、そういうことを書き込んでしまったんやけれども、何が言いたかったかというと、これはもし覚えていていただけると、地震大国日本なので、まあ私もやけれども経験値として喋っておかなあかんかったんちゃうかって今更ながらに思ったんやけれども、余震が怖いです。これはほんまに気をつけてください。今から被害拡大します、あ、しますって言うと何をそんなにな、縁起悪いこと言うてんねんって思われるかもしれへんけれども、しましたね。で、余震の怖さが、余震ってさ、本震って言うんかな、まあ阪神もう接続詞、まあとか英当とかが今日めっちゃ多い気がするんやけれども、我慢してな我慢してなっていうのも勝手やけど、我慢してください、ごめんなさい、我慢していただけたらなと思います。編集で切れるところはなるべく切っていきたいと思いますが、多いと思われます。ほんで何の話やったかいな、余震な、その違う違う、だから本震な、阪神大震災こと兵庫県南部地震、ごめんなしつこいけど、のことで言うと、その1月17日の午前5時46分にその震度7の地震がドカンと来ました。で、まあ、家が潰れたり高速道路がなぎ倒されたりっていうのを、まあ、画像で映像で見てしていてくれている人は多いと思います。その後よ、あの震度7がもう一回来たわけじゃないねん、4とか5とか大きくてもな、あ、どうなんやろ、6とか来たんかな、数字は詳しくないけど、まあ、あれと同レベルのもんがもう一回かぶしてきたわけじゃないねんけど、その3、4、5あたりの、あー地震や、あーまた地震や、揺れ戻し来る、揺れ戻しやなこれっていうのがずっと続きます。今回むちゃくちゃ多いみたいけど、震源地が違うのがひっきりなしにあって、なんや、何時間言ってたか、何時間かで90何回っていうのをニュースで聞いたんやけれども、そのな、大きい地震がまず怖いねんけれども、怖いし被害はすごい大きいんやけれども、その後の余震、その震度3やの4やのっていうのはなめたらいかんくて、もうあんなに大きいのはけえへんやろ、揺れ戻し言うたってちっちゃいやろっていうので、まあちょっと安心したくはあんねん、あ、生きてるって思えて、家族の安否や友達の安否やっていうのとかを確認もすんねんけれども、安心っていう言葉は選んだらおかしいんかな。次、これからのことを考え出すんよな、人間って。今のことに絶望して立ち尽くす 時間があの時の神戸にはなかった、あの時の神戸しか知らんけど、私はみんなが勇敢でみんなが優しくてあったかくて、あ、神戸ってこんな街なんやって今から思い返しても誇りに思える街やねんけど、まあ神戸って言ってもうちの近所やで、ほんまに神戸市灘区の近所のおっちゃんおばちゃんらやったり、隣近所のあんまりペコってこんにちはっていうぐらいの人らでも手を取り合えるっていうので誇りに私は思えてるんやけれども、でな、まあ、今やから笑い話にできる動画、当事者やから今笑って話せるみたいなことももちろんあります。で、笑ったら不謹慎やって言われるかもしれへんけれども、ただ余震の怖さっていうのはそんなにフィーチャーされてないかなと思うので、声を大にして言うときます。あのね、実際にあった話で家がこう潰れてしもったけれども、まあ家族は全員傷は負えども命は大丈夫やったという家族がおります。で、枕元に寝る時に外したメガネを置いてきたので、そのメガネを取りに行こうと思って妹が取りに入りました。そこで余震が来て家がダーンと潰れてしまったという話があります。分かってもらえるかな。生き残ったのにメガネなんかなんぼでもこうたるって後から思えば言えるけど、そん時は私かってちょっとやったらいけるやろって、もうあの大きい地震は来えへんやろっていう思いもあったしやねんけど、それはいけるかもしれへんね、鳥に入っていけることもあるやろうけど、あかんこともある。ほんであかんことっていうのは最悪のことが起こる可能性がありますので、余震ほんまに気をつけてほしいなと思います。安心したい気持ちと、その安心を得るために連絡をしたりとかいうのもすごく大事やし、それで心の平静を少しでも早く保てるっていうのはすごく大事なことやねんけれども、それが安心を過信してしまって最悪のことが起きないようにはしてほしいです。何かあった時にね、役立てていただけたらと思います、この言葉とこの配信を。何を買うにもお金がいる、生活を一から始めるのにもお金がいる、私も家ないなったんやからまず住むとこからお金がいる、その時寝てるパジャマの上下で真冬に外におったわけやから着るもんもいる、それからどんどん潤ってきたら生えっぱなしの眉毛だってなんとかしたくなってくるし、お化粧もいる、洋服もいる、食べなあかん、もちろんお金がめちゃくちゃ、こんなリアルな話もどうかと思うけど、まあ言うときます、お金がめちゃくちゃかかるやろう。でも私が何ができたって、何もできてなくって、その時はもう親に頼り切ってな、あの今こうやってわがまま放題できてるのもあの時うちのどんどんおかんが踏ん張ったおかげであって、それ以外の何者でもないし、国や県が何をしてくれたわけでもないし、お金はいるから取り出せるものは取り出したいって思うやろうし、ちょっとここ入っていくぐらいいいかってビルの中入っていっちゃったりとかするのもあるかもしれんけど、もし自分の命に代えてでも今日これがいるっていうものじゃなければ、余震はこれはめあの言うて言い切ってしまっていいんか分からへんけれども、余震は落ち着いてくる、余震の間隔が広くなったり余震の震度が浅くなったりとかで引いてきて落ち着いていくと思うねんけれども、これは全部の地震に当てはまるのか、その期間は分からへんで、1週間でああもうそろそろ余震もないなってきたねってなるんか、1ヶ月かかるのか半年かかるのか分からへんけど、その時に取り出せばいいものやったり、その時に入っていけばいいビルやったり建物やったりやったら、あそうやあれ忘れた、ちょっと行ってきてもいいかな、一瞬やから大丈夫やんなとか、そういう考えをとりあえず一回ちょっと待てよと置いといて、ちょっとスイッチ切り替えなあかんけど、ちょっとやったら今行ってきていいやんなっていうスイッチじゃなくって、今行かんでもいいやんなって いう風な考え方にスイッチを切り替えてほしいなと思います。ちょっと大げさに聞こえるかもしれへんけれども、それぐらい思っていていただけた方がいいなと思います。神戸の時は地震の後からも泥棒さんがいっぱいいろんなところに入っていかはって、うちもあっという間に玄関先の電化製品なんかはあっという間に持っていかれてましたが、それととりあえず命を天秤にかけてください。もし自分や近しい人が当事者になった場合、ちょっと待てって思えたり言えたりしてほしいなって思います。それが全部じゃないで、もう全然 OK って取りに入って持って出てこれて、ああよかったって言って何もない人ももちろんいますし、ちょっとだけ待ってみようって思って余震がもうちょっと収まるまで待ってみようと思ってからお家の中に入ったら、どうしてもこれだけを持っておきたいって思ってたものが泥棒に取られててなくなってる可能性もあります。ただそこで天秤にかけてほしいのが命やっていうことをもう一回思い出してほしいなっていうのを思います。ちょっと今日の配信は重たい内容で、何の音楽にも何にも関係ないスヌープに一個も触れてない内容になったけれども、中越の時にも思ったんやけれども、だからテレビで余震が来ますとか緊急なんとか速報とかいろんなことが阪神大震災こと兵庫県南部地震の後から増えてきたように思えて、あの地震が生かされているのかなと思うと泣きそうになるぐらい嬉しかったりもするんやけれども、余震の怖さってアナウンサーとかがまだ余震結構でかいの来てます、気をつけてくださいっていうのは言うけれども、まあ余震っていうイメージもあるんやろうけど、揺れ戻しな、そんなに危機管理能力が働く言葉じゃない気がしたので、ちょっとしつこいぐらいに言いました。よかったら覚えておいてください。そしてもしこれを伝えたい相手が今回の被災されている地域とかにいてはったら伝えてあげてください。考えてみたら、あ、そうかもしれんって思うやん。土砂崩れとかもちょっとひびが入ってグスってなってるところがあったとします。でその下に道があって、その道の向こう側に行きたいです、今やったら行っていいかな、ダッシュで走り抜けるしって言って走り抜けた途端に余震がかってきて、その土砂がドーンって崩れてきたら怖いでしょう。今その道の向こうに行くのは自分の命をかけてでも行かなあかんことやったんかって思うでしょう。それです。それをちょっと心に留めておいていただけたらなと思ってしつこく言いました。はい、ごめんなさいね、今日はちょっと重たい話になったけれども、ということで今日は終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてほんまにありがとうございます。明日は父の日です。日曜日ね、産んでくれて育ててくれてありがとうを伝えようの日です。伝えようの日ですね。恥ずかしいとか言うとらんと、生きているうちに伝えたい言葉伝えておくのはどうでしょうかという提案をしておきます。ではまた来週、スヌープのみきこでした。